今日はいよいよこのヨハネの黙示録の14章、ね、1節から5節まで14章に入らせていただきます、購読をさせていただきましょう。ヨハネの黙示録の14章の1節から5節まで、購読をさせていただきます、また私は見た。見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊と共に144,000人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあった。
私は天からの声を聞いた。大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私の聞いたその声は、竹本を弾く人々が竹本をかき鳴らしている音のようでもあった。
彼らは、御座の前と、四つの生き物及び長老たちの前とで、新しい歌を歌った。しかし、地上から贖われた144,000人の他には、誰もこの歌を学ぶことができなかった。
彼らは女によって、けがされたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは、ご主人が行くところには、どこにでもついている。彼らは神および子羊に捧げられる初歩として人々の中から贖われたのである。
ご一緒に読みしましょう。彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のないものである。こう書かれているんですね、シオンの山に立つ子羊と、その民、こういうことができますね、13章までは2000年間の歴史、教会の歴史で行われてきた出来事も含まれていたわけです。けれども、14章は明らかに未来のことを告げていると。ね。これは未来の幻です。で、今までは、迫害が続いたり何か非常に重苦しい出来事が記されていたんですね。もうすでに過去に起きていることもあれば、これから起きることもあるわけです。14章を見ますと、これはもう明らかに未来。で、ここには、シオンの山に集まるところの、神の民を示していますね。で、この幻は12章から始まりました新しい7つのシリーズの幻の第6番目にあたります。で、この幻の中には、聞き慣れた言葉や数字が出てまいりますね。聖書を読んでいるときにこう知っているものが出てくるとホッとするわけですけれども、子羊というのがまず出てきます。まあ、これはイエス様を表して、イエス・キリストですね、表しているのはどなたもお分かりだと思うんです。子羊。シオンという言葉が次に出てまいりますね。これシオンというのはエルサレムがあるその山全体をシオンと呼んでいるわけですが、これは新しいエルサレムのことです。それから、144,000人のシオンの山に立つ人々。これまた後でお話をいたしますが、この三つがこう出てくるということですね。で、この幻は、さっきの13章に、まあ、竜だとか獣だとか、それからそれに従う、まあ、忌まわしい人々の幻がありました。で、これに比べますと、全く素晴らしい幻に変わってるんですね。ガラッと。ですから、この音楽であればですね、ここから素晴らしいこの曲に変わっていくと思うんです。このあたりのことがメサイアに歌われてるかどうか知りませんけれどもね、からも曲が変わっていくと思うんですよ。で、ここでは、生徒たちの救いの再確認、そしてその保証、これがなされているわけですね。確かに救われています。こういうことが言われている。だからこの非常に素晴らしい賛美がここにはまあ歌われているわけであります。だから一挙にこの重々しいところのですね、雰囲気から輝くしい雰囲気の喜びにまあ包まれているわけです。で、まず第一節を見ますと、子羊がシオンの山に立っていた。ね。これはもうここだけでも非常に素晴らしいですね。このシオンの山は、旧約聖書の中でしばしば、まあ、親しんできた山ですね。で、このシオンの山というのは神の臨在を表します。 それから、まあ、神の民イスラエルは注目の場所であったわけですね。シオンの山。都詣の歌というのが詩編の中にあるんですが、これはもう、パレのイスラエルの人たちがあっちこっちからですね、このシオンの山を目指して、神を礼拝するために集まってくる。で、ダビデはここに神殿を建てて、そしてユダヤ人の礼拝の中心となった。まあ、近年も聖地旅行なんていうのがですね、流行ってますけれどもね。しかし、まあ、現代はどっちかというと観光的ですがね。少し前までは、今から100年か200年ぐらい前までは、本当にそこに神の臨在があるんですね。聖地、エルサレムに向かって巡礼をした。まあ、皆さんもご存知かと思いますけれどね。一番最初の十字軍なんていうのありますでしょ？ね。もうしばらくするとね、中高生のためのアドバイスっていう本をね、出すつもりなんです。原稿この間終わったんですけどね。でそこに、まあ、なぜ戦うのかっていう中でね、十字軍のことについてちょっと書いたんですけどね。で、最初は十字軍をこう、起きるときっていうのは、この、巡礼する人がですね、その、礼拝するためエルサレムに行く。ところがですね、そこにトルコ人がやってきまして、巡礼に来た人みんな捕まえちゃってね、奴隷にして売っちゃったわけです。ね。それで、これではですね、安心して巡礼ができないっていうので、まあ、十字軍ってのが始まったんですが、最初は軍隊じゃないんですね。フランスの農民たちがね、鉄砲も刀も何も刀ってわけで日本人じゃありませんけどもね、とにかくみんなで生き、追っ払えばいいだろうって言ったわけですよ。だから、フランスの農民たちがね、私たちが礼拝するって、ね、安心して、できるように。まあ、大勢で渡れば怖くないだろう、みたいな感じでですね、行っちゃったわけですけれども、実は、その農民たちみんな捕まっちゃったわけですね。そして、奴隷に売られてしまった。それで、腹立てたって言いますかね、軍隊を送り込んだわけです。イギリスとフランスとドイツでしたかね。で、これまた、その十字軍の話とまたね、長くなりますけど、やめますけど、行ってる途中でね、将軍とか皇帝とか喧嘩しましてね、みんな帰っちゃうわけです。一人だけ残って行くわけですけど、うまくいかないで逃げ帰るっていうようなことなんですね。それで十何回って言って続いてるんですが、まあ一番悲惨なのは、まあうまく大人が行ってうまくいかない。清らかな子供をやれば、勝つだろうってんで、子供十字軍っていうのを作ったんですけども、子供はみんな捕まっちゃって奴隷に売られちゃったんですね。これが、ですから、十字軍の話ですけどね。でも、もともとはね、このシオンの山に向かって礼拝でしに行くのを妨げられた。ね。礼拝に行くと物を奪われてね、自分も捕らえられて、奴隷に売られるということが、まあ、あったんですね。当時のトルコ人というのは、まあ、今のトルコ人はですね、そうじゃないですけど、非常に野蛮な民族としてですね、まあ、恐れられていたわけです。ね。これが、まあ、十字軍の、始まりだったんですけどもね。で、最初はこの、シオンの山にですね、向かって礼拝に行く。要するに、今で言えば巡礼ですかね。ここへ来たわけですね。神様。で、まあ、こんなことはですね、イスラエルの時代から、旧約の時代からずっとこう続いていたわけです。で、特に詩編を読みますと、シオンを賛美していますね。もうシオンというのを神の代名詞のようにして使っているんです。で、詩聖たちは、神様とお会いするためにシオンに向かっていた。ちょっと詩編を読んでみましょうかね。素晴らしい詩編がありますので、読んでみたいと思うんですが、詩編の84編の5節から7節。そこを読んでみたいと思うんですね。まあね、本当にクリスチャンは聖書をね、知りますと素晴らしいと思うんですが、84編全部読むといいんですがね、今日は時間が許されませんので、一部分だけ、5節から7節まで、詩編の84編の5節から7節までお読みしたいと思うんですよ。はい。そこをちょっとご一緒に読んでみましょうか。5から5、6、7。はい、どうぞ。なんと幸いなことでしょう。力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。五節見ますと、その心の中にシオンへの王子のある人は、ね、 今中っていう人がここの賛美歌を歌ってるんですけどね、あの非常に素晴らしい賛美です。子羊の歌ってんでですね、歌ってるんですが、私もそこをね、なんとか練習してね、あんな風に歌えないかなと思いますが、非常に素晴らしいですね。心の中にシオンへの王子のある人。ですから、ここでも心の中のシオンへの王子って言うんですから、ここはまあ、この支援は新しいエルサレムですね。神と愛するという霊的な意味ですね。から、ここをずっと込みますと、ですから神の道を歩んでいる人は、たとえ涙の谷を過ぎるようなことがあっても、恵みの泉が、そこから恵みの泉が湧きますや。非常に素晴らしいんですね。それから七節ますと、力から力へと進み、ついにシオンにおいて神にまみえる。神様とお会いします。ね、こういうふうな信仰を持ってね、こう、賛美してるわけですね。ですから、まあ、現代の私たちも、この、シオンに向かって進んである。ね。心の中にシオンへの神とまみえる、新しいエルサレムに向かって進んでいるならば、たとえ涙の谷すぎるような苦難の患難の中通っても、そこを恵みの溢れるという。しばらくは、この苦しみを通過しますよね。けれども、そこは泉の湧くところと変わる。そして、ますます力から力に与えられて進んでいく。ね。聖書の中には力から力。ね。あるいはこの栄光から栄光。ね、ここから声のことを言葉に書いてありますがね。この一つはここにある。ですから、シオンに向かう人がどんなに力強い人生を、生涯を送ってるかっていうことを歌ってるわけですね。だからこの詩編は、まあそういう面で非常に素晴らしい詩編の一つであると思うんですよ。ね、ですから、このシオンの山というのは、まあこの信仰者にとってはですね、かけがえのないものであったわけです。ね、しかし、このヨハネが見た幻のシオンというのは、このパレスチナにあるエルサレムのシオンではありません。ね、シオンの山というのは、あのエルサレムの町のある高い山、エルサレムというのは山の上にあるわけですからね、あの、要害であったわけです。ダビデがそこを占領して神殿を建てたわけです。で、やっぱりパレスチナにあるエルサレムのシオンじゃなくて、これはちょっと見ていただきましょうかね。ヨハネの黙示録の終わりの方の21章の2節。ね。ヨハネの黙示録の21章の2節。そこを見ますと、ちょっとご一緒に読んでみますか。21章の2節、ヨハネの黙示録。ちょっとご一緒に読んでみましょう。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。ここに聖なる都、新しいエルサレムと書いてありますから、ヨハネが見た幻のシオン、子羊が立ってるシオンというのは、こっちのシオンですね。永遠の神の都であるシオン。ね。よく教会にもシオン教会っていうの名前がですね、あのついてる、今度夏行くところのね、キャンプ場もシオン、聖書キャンプ場って言うんですけどね。地上にありますからね。ですけども、本当に私たちがやがて行くシオンっていうのはね、あの、地上のものでは、この現状のですね、こういうものではありません。すべての生徒たちはこのシオンの出現をひたすら待ち望んでいるわけです。新しいテントですね。新しい地に作られる。で、このシオンについて、旧約の預言者イザヤも預言してる。ね。もうイザヤがすでにですね、このシオンを預言してるんです。それもちょっとご一緒に読んでみたいと思いますが、これも有名なですね、非常に大事な聖句ですが、イザヤ書の35章。イザヤ書の35章。これは1節から10節まで読んでみましょう。途中だけ読んでもちょっとわかりにくいもんですから。イザヤ書の35章。そこをご一緒にお読みしてみたいと思います。イザヤ書の35章ですね。1節から10節まで。ここもシオンの道ですね。これが変えられていくわけです。ちょっとご一緒に読んでみましょう。購読いたしましょう。ちょっと長いですから。荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。
盛んに花を咲かせ、喜び、喜んで歌う。レバノンの栄光と、カルメルやシャロンの威光をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の威光を見る。
弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。
心を騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。あなた方の神よ。 地中が神の報いが来る。神が来てあなた方を救われる。
その時盲人の目は開かれ、耳しいたちの耳しいた者の耳は開けられ、
その時足苗は鹿のように飛び跳ね、推しの下は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるから。
焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは足やパピルスの茂みとなる。
そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これら甘がわれた者たちのもの、旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。
そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただ、あがなわれた者たちがそこを歩む。主
にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみとは逃げ去る。
はい。八節以降を見ますと、このシオンへの道がやっぱり出てきますね。で、これは王子であって聖なる道である。汚れた者はそこを通れないが、あがなわれた者、イエス様によって救われた者はそこを通ることができるね。で、旅人であっても愚か者であっても迷わないと書いてありますね。ここはですね、大学出てないと通れないってんじゃないね。獅子もおらず猛獣もそこに登ってこない。つまり、まあ、周りにはいるんでしょうけどね。迫害であるとか、観覧であるとか、いっぱいこの地上のですね、シオンに向かって来る道にはあるけれども、噛みつきはしないっていうんです。そこで出会うこともない。吠える声は聞こえるんです。ね。ちょうど鎖で繋がれたライオンみたいなものですね。ただ、あがなわれた者たちがそこを歩む。と書いてありますでしょ。そして、歌いながら、喜び歌いながらシオンに入っていく。あれは素晴らしいですね。シオンには、あがなわれた者だけが住む。そしてそこに永遠の喜びと楽しみがあるわけです。イザヤがこのことを予言したとき、幾分かは、このバビロンの捕囚からの帰還の意味が含まれていたことはあり得るわけですが、究極的な意味ではこれは、新しいエルサレムを示しているわけですね。やがて私たちそこに向かう。ですから、私たちはこのね、シオンへの道、聖なる道を歩んでいる。ね。で、そこにはいろいろな問題が起きますけれども、獅子も猛獣も、ね、じゃりじゃりじゃりじゃり鎖言わしているの聞こえますけれども、吠えつきゃしない、噛みつきゃしない、ね。ここで大事なことは何かというと、あがなわれているかということですね。イエス様によって救われていないと、ここは通れないということです。この条件が書いてありますね。詩篇の84篇も、イザヤ書の35章も、同じことが言われていますね。これはまあ予言でありましたが、で、このヨハネの黙示録は、これはシオンの山に子羊が立っておる。ということが申し出されている。いよいよここでですね、実現している幻を私たちは見ることができるんですね。ですからこれは素晴らしいわけです。イザヤはですね、イザヤとヨハネはですね、この詩篇も知っておりましたし、イザヤ書も知っていたわけです。それで旧約の人たちからずっとこれはですね、待ち望んできたんです。もうこれ以外に待ち望んでいるものはなかった。で、それをヨハネは今目の前に幻として見たんでしょ。ですからこれはヨハネはもう飛び上がるほど喜んだわけですね。私たちだってね、もうまさにこの目の前にね、神の国が現れ始めてごらんなさい。ね。これはもうそれご飯夕食どころじゃないんで、騒ぎではないんです。ね、これがね、ヨハネはそれをこう、目の前に見始めたわけですね。私たちもやがてね、それが実現していくわけです。で、このシオンの山に子羊が立っていたわけですね。この、まあ、このシオンの山というのは、オリーブ山があるところですから、ちょうどこのイエス様はこのオリーブ山から昇天されました。ね。そして、オリーブ山にまた立たれる。ね。予言書の、このゼカリア書の14章の2節を見ますとね、そこに、その日、主の足は、エルサレムの東に面する、オリーブ山に立つ。とこう書いてありますね。ですから、これは、ヨハネが見たシオンの山に立つ子羊とは、再臨されたキリストなんですね。エルサレムの東に面する、オリーブ山に立つ。ね。ということですね。どうか私たちは、 主はおいでになる時ですね。この幻が私たちの目の前に実現するということ。ね、今よく世界ではいろいろなのね、備えてくれてるでしょ。だんだんとね、衛星放送とかって、ちゃんともうイエス様が再臨されるところのね、同時実況放送みたいにやろうと思ってやってんでしょうね。うん、やってる人はそのつもりじゃないかもしれませんけれどもね。ああ、やってるな、とか思うんです。でも私たちは心配しない。そんなもの使わなくたっていいんです。ね。イエス様おいでになったら、だっと私たちは手に挙げられますからね。ですから、非常に素晴らしい日のことですね。で、さらに、この子羊の周りには、額に子羊の名と、子羊の父の名とが記されている。14万4千人の人々がいた。で、この14万4千人の人というのは7章で記されていた人ですね。これにちょっと見ましたね。もう一度ちょっと7章に帰ってみましょうかね。7章に、出てくるんですが、まずちょっと2節をご覧いただきましょう。ヨハネの黙示録の7章の2節ですね。そこを見ますとね、また私は見た。もう一人の御使いが生ける神の印を持って、火の出る方から登ってきた。彼は、地をも海をも損なう権威を与えられた4人の御使いたちに大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはならない。そして、その印を押された人々の数を聞くと、ま、14万4千人であった。ですからこれは、神様の印を受けた神の民であるということですね。これは分かった。で、この14万4千人というのは、これは、まあ、意味ある言葉ですけれどもね、神の民の人数を示しているんじゃないんですね。ね、天国に入る人は14万4千人ということじゃない。ね。それじゃあまりに少なすぎる。ね。で、物見の塔の人なんかですね、自分たちが14万4千人だと思ってるわけです。ね。これ、ゾッとするんですがね。これは、この前もお話をいたしましたが、旧約の聖徒と新約の聖徒を意味しているということですね。これはすでにお話をいたしました。ですから、新しいエルサレムに入る神の民が14万4千人しかいないという、この異端の言うことは、人々を恐怖に陥れるし、自分たちを特別視する異端の特徴ですね。これは、私たちがよく警戒しなきゃならない。で、彼らが、子羊の名と、子羊の父の名の印を持っていた。ここに注目していただきたいと思いますね。で、明らかにこの印って何かと言いますと、まあ、7章の見ると、額に印を押されていたと書いてありますがね。この印というのは明らかに、子羊イエスキリストを救い主として信じる信仰のことですね。また、父なる神によって清められた人々であります。ですから、再臨の時のために、パウロがですね、お祈りしています。テサロニケの第一の手紙の5章の23節あり、有名なお祈りがありますね。ちょっと読んでみましょうか。結局、この人たちです。テサロニケの第一の手紙の5章の23節。ここで、イエス様の再臨の時のために、パウロが祈ってくれているんですね。ちょっとご一緒に読んでみましょう。5章の23。よろしいでしょうか。テサロニケの第一、5の23。どうぞ。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。ここで、イエス様のおいでの来臨の時にちゃんと立てるように、父なる神。ね、平和の神ご自身があなた方を聖なるものとしてください。ここに祈られた人々が、この子羊と一緒にシオンの山に立っているということですね。だから皆さんね、これ後でもちょっとお話しますが、この場所にいなかったらもうダメなんですよ。天の御国に入れない。この場所に自分がいなかったらね、もう他のグループの中にまた入れる人が別のグループがいるかってことはないわけですね。ですから、この印というのは、子羊、ね、ちょっと遡りますが、ヨハネの黙示録の1章の13節。ちょっとそこを見てみましょうか。ここはですね、これが、この普遍的と言いますか、もっと説明的に幻が書かれているのが14章。13節、ちょっとご一緒に読んでみましょう。それらの食台の真ん中には、 足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。燭台の真ん中に人の子のような方が見えたと書いてありますね。燭台というのは、これは教会のことなんです。ね、これ一章の終わりのところを見ますと、七つの燭台は七つの教会であると書いてありますね。だから、教会、つまり神の民の中央にキリストがおられる。この十三節がもっとわかりやすく再現されているのが十四章の一節であります。ね。だから、幻は同じなんですね。ヨハネは最初に見た幻、これはよくわかんなかったかもわかりませんけど、もっと写実的な幻がこの14章でありますね。で、ヨハネはキリストの再臨によって新しい天が、下った。そのエルサレムとその中央に、神の聖徒たちと一緒取り囲まれたキリストを予告したわけですね。あれは素晴らしいです。そして第2節を見ますと、ヨハネは天からの声を聞いた。で、このまたこの天からの声がすごい声ですね。大水の音のようであった。ね。激しい雷鳴のようであった。この間はもう、この雷ゴロゴロになりました。夕方になると鳴ってましたね。あの雷のように歌うってのはどうです？なかなか大変でしょ？ね。天にこだまする。大水のようである。皆さん、滝の音を聞いたことありますか？ドーンとしても、隣で話してるの聞こえないですね。だから、これを読みますとね、本当にこの賛美は素晴らしい賛美だなと思う。しかもそれはですね、ただゴーゴー堂々言ってるんじゃなくて、その後を見ますとね、その声はよく聞けば縦ごとを弾く。まあ、要するにハープを弾く人々が縦ごとをかき鳴らしている音のようでもあった。ね、お分かりになりますか？ゴロゴロゴロゴロ言ってるかと思うと縦ごとのようでもあった。ね。だから、なかなかね、この、ヨハネが経験したことをな、いう言葉で表すのがいかに困難かっていうことがわかるんですね。で、この賛美は誰が歌っているのかということが一つ問題になりますけれども、ある学者たちはですね、これは御使いたちの軍勢であろうという話があるんですけれども、で、確かにこれまでは御使いの軍勢の賛美がたくさん聞こえているんです。しかし、ここでは三節を見ますと、この、ここにはですね、彼らは、御座の前と四つの生き物及び長老たちの前で新しい歌を歌った。彼らと書いてありますね。で、彼らって誰かということですが、その前には彼らが御使いであることを示す言葉がどこにもないわけです。で、一節から三節までの間に。で、またこの賛美は、この三節の終わりの方を見ますと、しかし地上から贖われた14万4千人の他には誰もこの歌を学ぶことができなかった。こう書いてあるんですね。この歌い手が、御使いの軍勢であるとする学者たちはですね、これはこの歌を学ぶということを強調しているんです。御使いの賛美は生徒にしかわからなかったという、ね。で、これはむしろそうじゃないと思うんですね。あがなわれた生徒たちにしかわからない、歌えないところの新しい賛美を歌ったとする方が、聖書は自然であると思われます。ね。で、しかし、まあ、歌っているのが御使いであるにせよ、神の生徒たちであるにせよ、この賛美はすごい賛美ですね。大水のようであり、ね。激しい雷鳴のようであった。どうでしょうかね。私たちもこんな風に歌いたいなぁと思いますね。ある教会行って賛美歌を聞いたらね、ライオンが吠えてるようだったっていいと思いますね。でも最近あんまりライオンが吠えてるような賛美を聞かないんです。ね。まあ、ウグリスが鳴くのはまだマシですけど、なんか蚊が鳴くようなね、蚊がやブーンブーンってない、その耳かすかにね、こう、聞かなきゃわかんないような賛美。ね。これがダメだと思う。これ、蚊が鳴く声とこれと比べるとね、もう運転の差がありますね。クリスチャンの賛美はいつもこうでなきゃいけないと思うんです。みんな音符通り歌おうと思うから書かなくようになっちゃうんです。ね。力がない。ね。こんなになりますね。賛美歌歌った後、ああ、疲れたと思うぐらい歌わなきゃダメですね。この賛美は力に溢れているばかりじゃなかった。ね。これは美しいハープのように調和していた。ね。だからね、天国に行ってね、一つ経験できる。イエス様を再臨して一つ経験できることは何かって賛美歌が非常に素晴らしくなるということですよ。ね。 練習しなくて素晴らしくなるんですからね。だからもう、恩中の人は早く天の御国に行った方がいいかもしれませんね。そうですよ。素晴らしい。ね。力強いばかりじゃなくて、ここでは、美しいハープのように調和していた。ハーモニーしてた。ね。ハーモナイズしてる。で、これは、聞く者に大きな喜びと慰めを与えるものであったわけですね。だから、クリスチャンの賛美の証も、かくありたいものだなぁと思います。で、この賛美は、この、15章の3節を見ますとね、ちょっと15章の3節に飛びますけれども、15章の3節に、ここに新しい歌が出てるんですね。あと歌は4節頃まで続いていますが、ここに神のしもべ、モーセの歌と、子羊の歌を歌っていったと書いてありますから、おそらくこの時に歌われた賛美は、この神のしもべ、モーセの歌と子羊の歌であった。ね、こういう、まあ、そこの場所に来たらまたお話いたしますけれども、この歌と同じであったと思うんですね。だから賛美は、クリスチャンじゃなくても誰でも歌えます、賛美歌というのはね。けれども、本当に新しい賛美を心で味わうということはクリスチャンにしかできない。新しい賛美というのはね、新しく作曲し、作詞作曲された歌ってんじゃないですよ。新しい賛美というのは、これは新しい心で歌うということですね。賛美は古い歌、賛美が新しく歌えるんです。ね。どうか私たちはいつもね、確かに私たちの歌ってる賛美は古いのはですね、もう千年以上も前の賛美歌があります。ね。うっかりするとですね、旧約の時代にこの、ユダヤ人たちが歌ってた歌をですね、元にして、今ネイティブソングっていうのは流行ってるんですね。アフリカのね、現地人が歌ってるような歌をですね、歌ったり。だから最近はこの、イスラエル民族が歌ってる、イスラエル民謡ですね。これを元にして歌うというのも、まあ、流行ってるようですけどもね。どうするともう何千年も前になります。しかし、どんなに古くてもですね、新しい歌として歌うことができる。ね、ですから、イエス様と共に、シオンの山に立つことを確信している者だけが、この新しい賛美を心で味わうことができるんです。賛美は味わうものですね。食べることと同じです。賛美歌はね、聞くもんじゃない。味わうものですよ。味わうもの。現代のクリスチャンの賛美がね、どうもか弱い。ね。まあ、蚊が鳴くって言って怒られますけどね、本当に蚊が鳴くような賛美しか歌わないね。50人ぐらいいるんですけどね、私が一人で歌ってるより、まだ小さいんです。オルガンの音だけガンガン鳴ってね。で、音歌ってないのかなと思うと、か細い歌ですね。それで、歌った後で、先生、じゃあ聖書のお話お願いしますって、やだなと思いますね、そういうのは。やっぱり、ライオンじゃなくてもね、少なくともチーターが吠えるぐらいの歌を歌ってもらいたいなと思いますよ。ね。で表面的で、か弱くてね、これはやっぱり信仰が致命的な打撃を受けてんだと思うんですね。あ、これじゃあ、天の御国にね、どうも行けそうにない。とか、賛美歌はテクニックじゃなくて、ね、こういうような歌を賛美したいなと思いますね。で、この第4節に移りますと、子羊の周りに立つ生徒たちがね、この、信仰が純潔な人であるということが、まあ、記されています。ね。この女によって汚されたことのない人々であり、彼らは童貞なのであると書いてあります。7章の14節見ますと、ここに集まってたあの14万4千人っていうのはその衣を子羊の血で洗って白くしたと書いてあるでしょ。この前もお話しましたよね。血で洗ってなんで白くなるのか。ね。ですよね。血で洗うと赤くなるんでしょうけども。血で洗って白くなる。ですからこれはね、この衣というのは、この、なんていうんですか、ガウンとかっていうんじゃなくて、これは私たちの魂のことを言ってるわけですね。で、これ、ここでは、この女によって汚されたことのない人々とか童貞なのであるということは、彼らが大患難の時にもサタンと妥協せず、純粋な信仰を守り通したということを示しているんですよ。ね。大体苦しいとみんな妥協します。でもこの純粋というのはそういうことを言ってるんですね。しかも彼らは子羊の行くところにどこにでもついていく。ね。これが素晴らしいですね。この生徒たちは子羊と固く結びついているんです。ね。彼らは子羊に従い続ける。ね。従い抜いた人々。で、これ、どこにでもと書いてありますね。 ですから、どんな観難の中でも、迫害の中でも、彼らは子羊に従った。そして、ついに勝利を得た。ある中国のクリスチャンの話があります。今も今、問題が起きていますけれども、あるクリスチャンがですね、今から何年か前に、家族が皆クリスチャンだったんですね。そして、この共産党のですね、人に捕まっちゃって。ね。だから兄弟はこう、何人かいまして、お兄ちゃんがですね、その共産党の人に殺されちゃった。みんな兄弟並んでてね。で、お父さんお母さん横にいまして、お父さん捕まっちゃったんですけどね、お母さん一人で。で、一番上のお兄ちゃんがね、それで殺されちゃったんですね。これ一人子供殺せば、お母さんもお父さんも、この子供もね、もう信仰捨てるだろうって言うんですね。で、一人殺されたってね。で、お母さんもそれとても悲しかったんですけどね。しかしそのお兄ちゃんが殺されたらね、また全員が、みんなもっと信仰固くなったって言うんですね。どこまでもイエス様についていくって言うんですね。これがね、その、ここにいる人たち。イエス様に、子羊にどこまでもついていった。ね。このような人々は、迫害加えれば信仰捨てるだろうと思うんです。ところが、そうじゃない。迫害を加えれば加えるほど、どこまでもついていく。これがね、クリスチャンの、本当のクリスチャンのね、特徴です。だから、迫害加われた時に信仰捨てちゃうとしたらね、これはまあ信仰じゃうとしたら問題があるんですね。こういうことですね。彼らは、神と富とに二股かけて生きるような人間じゃなかった。どこまでも子羊だため、子羊にだけ、従っていった人ですね。これこそ信仰の純潔。これこ、そのことを言ってるわけですね。そして、彼らは神及び子羊に捧げられる初穂として人々の中から贖われたと書いてあります。で、ここに初穂という言葉が出てありますね。この言葉に、注意したいと思うんです。初穂という時は、収穫の時の一番最初に取った一部分と受け止められやすいわけですね。一般にはそう考えてるんですけども、そうしますとね、これは、潮に立ったキリストの周りにいる生徒たちは、贖われた者たちの一部分ということになってしまいます。ね。しかし、ここではそうじゃないんですね。初穂というのは、神と子羊に捧げられた生贄という意味ですね。で、初穂と訳されているところの、このギリシャ語はですね、元の言葉は、これはですね、アパルケーという言葉です。アパルケーというのは、生贄という意味ですね。それをここに初穂という意味で訳したわけですね。だからこれは収穫の一部じゃなくて、神のために刈り取られた収穫のすべてであります、ね。初穂というのはですから、この初穂は、イエス様が、マタイの福音書の13章でですね、良い麦と、毒麦の話、良い麦の畑に毒麦撒いたんですね。で、その、終わりの時に、その、刈り取って、毒麦捨てて、やり分けますよって話があるんですがね。ちょうどこの、ここは、その収穫をされて、毒麦がやり分けられて火で燃やされてしまう。で、残った良い麦のことを指しているわけですね。この初穂というのは。ですから、このアパルケーというのは、地上から贖われた神の民のすべてであります。で、これ以外に天の御国に、永遠の御国に入れる人他にはいない。ですから、皆さんがここに入ってなきゃいけないわけですね。他のグループ、第二グループなんてないわけですからね。さて、生徒たちは神の生贄ですから、第五節見ますと、彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のないものである。とこう言われていますね。で、ここにも、この言い方はね、やっぱりこのヨハネらしい、ユダヤ人らしい言い方ですね。傷がないものというのは、旧約の時代の生贄への思想が、ここには入っているなぁということがわかります。旧約の時の生贄は、傷のある獣を用いることができなかったわけですね。かさぶたがあってもいけないって書いてありますね。だから、神様に子羊捧げようと思いますとね、よくよく、点検して、見なくちゃいけないんです。子羊でもね。だから、ただ丸々と太ってるってだけじゃなくてね、よくこう、気づかないか見なきゃいけない。で、これはですね、パウロがエペソの5章の26節と27節でね、こうやって教えているんですね。ちょっとそこを読んでみたいと思います。エペソの5章の26と27。エペソの5章の26と27。そこをご一緒に読んでみましょうか。 エペソの5章26と27。どうぞ。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって、教会を清めて、聖なるものとするためであり、ご自身で、シミやシワや、そのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった、栄光の教会を、ご自分の前に立たせるためです。これが14章、黙示録の14章では実現しているわけですね。で、ここをご覧いただきますとわかりますが、エペソの方を見ますと、傷がないばかりじゃなくて、シミもシワもないと書いてありますね。そういうもの何一つない。つまり、どういう状態か。全く新しい新品の状態ですね。まあ、洗い張りしてアイロンかけたっていう程度じゃないですね。シミもシワもない。で、これがね、キリストにある新創造。パウロがコリントの第二の手紙の5章の17節で言ったでしょ。誰でもキリストにあるものは新しく作られたものである。ね。すべてが新しくなりました。ね。というのは、これでありますね。ですから、傷がないって言った時は、ね、もう新品です。ね。だいぶ私も中ブルー、中古品になってきてますけどね。神様の前に立つ時は新品。ね。さっちゃんとかね、なおちゃんとかこんな見てますとね、あ、新品だな、なんて思いますけど、こちら見るとどうも、中古もいいですね、中古個ぐらいになってきてんですけども、あれ見ると、あ、新品だな、とか思いますけどね。しかし、神様の前行くとね、それは本当にもう新品同様ですね、新品の状態として、使いできる。素晴らしいことである。ね。これ、ですから、パウロはこの状態にある聖徒を栄光の教会。とこを読んだわけですね。輝いてる。新品って輝いてるでしょ？ね。なんかこう、中古品ってのくすんでますね。もうだいぶお互いくすみ輝きできましたけれども、これ新品になると輝く。ね。で、なぜ私たちはこんなにまでして素晴らしい状態に回復したいのか。ね。だから私たちはね、本当にね、このイエス様による回復っていうのは驚くべきものだということをね、知らなきゃいけないんですが、それはどうしてかというと、ご自分の前に立たせるためだと書いてあるんですよ。ね。神様は私たちを中古品のままで立たせ、骨董品屋じゃないんですからね。ですから、ご自分の前で立たせるために、もうピカピカにね、回復されるっていうんですね。素晴らしいことだと思うんですよ。キリストは、じゃあこれをどのようにして私たちにされるのかというと、このエペソは、26節でキリストがそうされたのは、まず御言葉による。ね。聖霊が御言葉を私たちの心の内側に働かせることによってだということですね。もう一つは水の洗い、魂の生まれ変わりですね。この二つです。ですからこれは人の修行や訓練によっては到達できない。人間はね、修行や訓練によってはピカピカに磨かれないということですね。回復しない。で、ヨハネは贖われたという言葉でこのことを表しているんですね。ですから、いかに、御言葉と救いの経験、ね、この再生の経験が、どんなに大事かということを、私たちは教えられますね。このあたりがね、教育とか教養じゃないものがあるということですね。これは人の人格に非常に重要なものである。ね、やっぱりこのね、教会に来て、そしてイエス様を信じている人とね、ただ聖書を習っているという人との違いがここにありますね。私は、これは本当に大事なことだなと思います。で、もう一つ書かれてあったことは、彼らの口には偽りがなかった。という言葉が出てまいりますね。14章の5節に、彼らの口には偽りがなかった。ね、ペトロがね、イエス様について同じことを言っておられますね。ペトロの第一の手紙の2章の22節。そこにも出てきます。ちょっと見てみましょうか。今日はあちこち聖書開くようですけれども。2章の22節。そこもちょっとご一緒に読んでみたいと思います。ペトロの第一、2章の22節。どうぞ、ご一緒に読んでみましょう。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。その口に何の偽りも見出されません。だから、天の御国に入る聖徒というのは、言葉の真実さにおいて、イエス様と非常によく似ているということですね。イエス様の語られた御言葉は全て真実であったように、クリスチャンの証も真実でなくちゃいけない。ね。その通りになっている。だから私たちはですね、その信じている通りに なっていくということをしっかりと知っておかなきゃいけませんね。やがてね、私たちは本当に御言葉に書かれてある通りのことが行われていくわけです。そして、私たちが明かししたこともまた真実その通りになっていくね。ですから、私たちはこの教会がこれから先どうなるかということもね、神の約束通りに行けばその通りになっていくわけです。また私たちの生涯もその通りになっていくわけですね。この、ここにこの言葉の真実性が強調されています。言葉なんてのは大した意味がないみたいにね、力がないみたいに思いますけれども、そうじゃない。言葉が真実であるならば、大きな力を持っているんです。クリスチャンは祈りにおいても真実、証においても真実、日常の会話においても真実。だから、あまり軽はずみであってはならないですね。責任を持って話をするし、それを実行することによって、神の真実を証しすべきですね。だからヤコブという人がこう言いました。口をコントロールできる人は完全な人である。ね、こう言いましたね。ですから私たちは言葉の真実さを誰に対しても残していきたいと思うんですね。その時、相手が分からなくてもね、意味が理解できなくても、ね、だんだんと、やっぱりあの人に言ったことは本当だったということが何年か後、何ヶ月か後、ね、何週間か後に気づく時が来るんです、ね。その時受け入れられなくても、その時好まれなくてもね、真実であった。ね、あどうか、相手が好もうと好まざるとに関わらず、クリスチャンは言葉の真実さを他の人の心に植え付けていきたいと思うんです。それによって、人々は神の真実さに気づくようになる。ね、この二つのことは非常に大事ですね。言葉の真実さと、汚れなき純真。ね、これは、シオンの山に立つ、このキリスト、子羊の周りに、加わるために不可欠の条件ですね。シオンの山に立ちたかったなどは、この二つが必要です。ね、私たちは、自分で正しく清く、ね、正直に生きようと努力しても、ここには到達できません。キリストによって、贖われなければならない。御言葉と、それから水の洗い、救いですね。キリストによって、贖われなければ、キリストにある新創造を受けることによって、私たちはここに到達できる。このことをですね、ヤハネはこの幻の中に私たちも教えてくださったんですね。あどうか願わくはこの喜びの日をね、互い迎えさせていただきたいと思います。やがてこのことが実現してくるんですね。このシオンの窓が開き始めたらの皆さんどうします？ね、これは素晴らしいことが起きてくる。ね、これはね、どんなドラマ見てるよりもずっと面白いですよ。私はこう思うんですよ。どんな面白いね、ドラマよりもね、本物の方がずっと面白いですよ。ね。皆さん、私たちは涙が出るようなね、劇を見るより、自分の人生の方がもっと怪奇だということですね。もしね、自分の生涯をね、小説にして表してごらんなさい。ベストセラーになりますよ。どの人の生涯でも、ベストセラーになる。それから一冊しか書けませんけどね、ベストセラーになります、必ず。作り物より面白い。マジでこのキリストのですね、このシオンの山に立つ、この日のことをね、経験したならば、私たちは本当に驚くべきことが起きてくるんですね。どうぞ、やがて私たちはシオンに向かっていましたら、ここに到達するわけですね。そう、遠くない日に到達できる。どうか、一歩一歩とですね、前進させていただき、涙の谷をすぐることがあっても、そこをですね、泉の湧くところと変える。ね、力から力に進んで、ついにシオンの山で、神とおまみえできるようにね、させていただきたい。今日もシオンの山をに向かって歩ませていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げましょう。そして3秒歌って閉じたいと思います。彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のないものである。天の神様、今日のあなたの御言葉を感謝いたします。私たちも一歩一歩とシオンに向かって進ませていただいております。この地上の旅路がシオンの山に向かう。人をまみえする日のための旅路であることを覚えます。また涙の谷があり、様々に吠えたける獅子や獣が周囲にいても、彼らはその右に登ってこないでございました。恐れることなく、主はあなたにあがなわれた確信を持って、この生涯をたどらせてくださり、喜びと楽しみに満ちた、あなたの子孫に登りつくことができるように、どうぞ帰りに加えてください。いよいよ神の道へとさらに進むものとならせてください。感謝をして、尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。